はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパタと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日はちょっと残念なお話をしなければならないんです。実は皆さん、こんな経験ないですか？いつも通っているお店が突然値上げをして、なんでって思ったこと。しかもサービスは前と全然変わってへんのに、料金だけがバカみたいに値上がってるっていう、そんな時って正直がっかりしますよね。で、今日私お話しするのは、私が長年愛用していた福井県の穴場サウナの出来事なんですよね。で、これは私の YouTube とかポッドキャストでも、福井に穴場のサウナ施設あるぞと、めちゃくちゃおすすめやぞと、めっちゃ紹介していたシーサイドスパ大井の湯っていう施設なんですよ。で、ここがもうおすすめじゃなくなったんで、そのあたりの修正も兼ねてね、今日は皆さんとシェアさせていただければと思います。で、この話聞いてもらったら、サービス業とか営業している人はですね、お客さんを大切にしない施設サービスがどれだけ損をしているか、そして私たち消費者がどうやって賢く、施設やサービスを選べばいいのか分かるかなと思います。で、結構ね、多くのサウナ愛好家の人が同じような経験されていてですね、 SNS とかでもあの施設最近おかしくないっていう声よく見かけるんですよね。でも、なんでこういうことが起きんのかっていうね、経営側の視点も含めて考えてみると、実はね、これとてもいい勉強になるんですよ。なので、ぜひ最後まで聞いていただければと思うんですが、まずこの大井の湯について何があったかっていうのをちょっとお話ししますね。このシーサイドスパ大井の湯っていうのは、私が日本で一番好きな道の駅ウミンピア大井、まあ、ここは道の駅だけじゃなくて、いろんな施設が周りにあるんですよ。道の駅だったりだとか、子供を遊べる子供の国だったかなっていうところであったりとか、このシーサイドスパ大井の湯サウナ施設であったりとか、あとめちゃくちゃでかい公園であったりだとか、なんかそういう遊べるところがたくさん、 あとスケートボードパークもあります。スケボーのパークもあって、ここの全体一区画がすごく大好きなんですよ。で、よく子供を遊ばせながら僕はサウナに行ったりとかしていて、まあ、ブログでも YouTube 動画でも大井県の、大井県じゃわ、福井県の穴場サウナとして紹介してました。で、なんでおすすめしていたかというと、3つの大きな理由があったんですよ。まず1つ目が、とにかく安い、会員になれば500円程度でサウナに入れます。で、普通のサウナ施設ってやっぱり最近も1000円超えるところって多いじゃないですか。で、それが500円でサウナに入れて、で、きちっとね、熱々なんですよ。まあ、サウナ室自体は狭いんですけど、きちっと熱々のサウナ で水風呂もしっかり冷えていて、で、整い場所も大井の、まあ、ちょっとね、目隠しあるから座りながら見えないんですけど、まあ、隙間から大井の海が見えます。で、2つ目に、人が全然いないってことですね。で、まあ、僕ら昼間に行くので、まあ、ちょうど穴、まあ、アイドルタイムの時間ではあるんですけれども、まあ、サウナってこう混雑していると全然リラックスできないんですよ。僕も混雑しているサウナは逆に行きたくないぐらいのなんですけど、ここは本当に穴場で、もう本当に昼間やったら人少ない、うん、なのでリラックスしてサウナ楽しめるっていうのがメリットでした。で、3つ目が、まあ、ホテル併設のお風呂なんで、値段は安いんですけれども、綺麗です、うん、全体的に綺麗で、もちろん完璧じゃなくて、サウナ室はそこまで大きくないし、サウナ室木が若干古くなっていて匂いがするっていうのはデメリットでした。まあ、でもこれも慣れます。慣れてた。で、値段を考えたら十分許容範囲で、500円でしっかり整えるっていうとこで、コスパ最高の穴場サウナとして私は本当にお気に入りの場所だったんですよ。ところがですけど、今週末久しぶりに行ってみたら、まさかの事態が待っていて、まず名前が変わっていました。大井の湯っていう、なんか親しみのある名前からですね、オーシャンリゾートホテル&スパウミンピアっていうですね、なんだかこうすごく立派な名前になってたんですね。で、リニューアルしたんかと思って、期待しながら中入ったんですけど、受付で料金聞いてびっくりしました。なんと1200円になっていました。500円から1200円って倍以上の値上がりなんですよ、うん、で、まあ、お風呂とプール利用のセットなんですけど、ここがもう強制になってました。前はね、お風呂だけとか選べたんですけど、お風呂とプール利用が強制的になっていて、サウナだけ使いたくてもこの値段を払わないといけないという仕組みに変わってました。 で、まあ、まあリニューアルしたし1200円やったとしても、まあ施設もサウナ室もきっとあの臭い匂いがなくなって木も新しくなってるやろうとか、整いスペースとか水風呂とかもなんか変わってる、お風呂の施設変わってるんやろうと思って中入ってみたんですけど、これがまた驚きで、サウナ室は相変わらず臭いままで木の腐ったような匂いも全然改善されておらずですね、お風呂も基本的には前と同じ、まあ、唯一変わってたなって気づいたのは露天風呂の半分が改築されて個人風呂に変わっていたっていうことぐらいでしたね。つまり施設のほとんどが何もリニューアルされてないのに名前と値段、名前が変わっていて値段だけが倍以上に上がったということなんですよね。相変わらずガラガラでした。うん。で、あと私が一番腹立ったのが会員制度の対応でしたね。以前の大井の湯時代に私は有料でそこの会員になったんですよ。で年会払って入ったんですけれども、でまあ割引価格でサウナ利用できるっていう、であの私だけじゃなくて家族4人ね全員会員になってました。ところがそれをまあ僕でリニューアルしての知らんくて、会員カード渡したら受付で、あ、こんなんもう終わってますよみたいな、もうこれ前の会員カードですみたいな、うん、やってませんみたいな一周されたんですよ。これってどう思います？あの例えばまあ久しぶりに来たから僕が悪いんですけど、あの分かってなくて分かってなかった僕が悪いんですけど、なんか施設の都合で一方的に無効にするってこう商売として正しいんかなと思って、せめてね、あ、申し訳ありませんとリニューアルして伴って会員制度が変わりましてみたいな説明があってもいいんですけど、これやってませんみたいな、それで終わりみたいな。でまあもうこの対応を見て、まあ、値上げもあってね、あ、この施設ってお客さんのこと考えてないんやなと、こうゲスト一元さんのこと考えてないんやなと、まあ多分ホテル併設なんで、まあ、ホテルのお客さんのためだけにやってるんやなと確信しました。でここでまあ冷静に考えた時にこの価格と価値の不一致っていうところなんですよ。1200円という価格が値段がほんまに妥当なのかというところです。で私は結構サウナ大好きでですね、全国のいろんな施設に行ってるんですけど、1200円という価格帯だとかなりレベルの高いサービス受けれます。実際に東京でも受けれるし京都でも1200円という価格帯払えば、まあ、ある程度のレベル高いサウナサービス受けれるんですよ。でもっと言ってしまえば京都の梅湯とか五香湯っていう銭湯であれば550円で極上のサウナ楽しめます。うん。これらの施設はねサウナ室の温度管理しっかりしてるし水風呂もめちゃくちゃ京都の地下水使ってるんでめちゃくちゃ気持ちいい。うん。だコス言うたらコスパで勝負したら絶対負けるやんって思いましたね。であと私が言っている天山の湯っていう、まあ、ホームサウナもですね平日は1200円で入れるんで同じですね。で天山の湯はサウナ室もっと広いし、スタッフが巡回してるんで、あのだるい、年配のお客さん、ルール無用の年配のお客さんにも注意してくれるんで、大井の湯はですね、年配のローカルの、ルール無用のおじいさんいますからサウナ室でゴロンと横になってる人とかいて、うん、そういう人も いるんでね、まあ、でも値段が安いから、まあ、しゃあないかと思ってたんですけど、1200円払ったらそんなストレス嫌じゃないですか。うん。それに比べてやっぱ海ンピアどうですかみたいな感じですね。1200円払ってサウナ室もお風呂も全然変わってなくて、施設の名前とおそらくまあ経営会社変わったんかな、 そこが変わっただけみたいな、マーケティング視点で見た時にこの値上げがなんで問題なのかっていうのを考えてみたんですね。で一番大きな問題は顧客価値の誤解なんですよ。経営者側はリニューアルしたから値段上げてもいいだろうと考えてたと思うんですよね。まあ、もちろんね今すごくその運営するのにもやっぱコストかかるから、まあ、値上げをしていくっていうのはこれは分かるんですよ、理解するんですけど、倍以上の値上げで実際にはほとんど何も中身変わってないっていうのは自分たちが提供している価値を正しく理解してないってことなんですよね。もちろんプール利用で来てるお客さんからしたら、まあ、1200円払ってプールもお風呂も入れたらいいだろうっていうふうに思ってはるとこあるんですけど、ここってやっぱお風呂に入りに来てるお客さんだってやっぱいるわけですよ。でそういうお風呂に入りに来ているお客さんを求めているのは快適なお風呂体験、サウナ体験なんですよね。施設の名前がおしゃれになったからといってサウナ室が臭いままなら価値上がらないですし、お風呂が何か特別な価値提供がなければ無理なんですよ。で1200円払って期待値上がってる分がっかり感が大きくなってしまうんですよね。で次に顧客セグメンテーションの失敗っていうのがあります。セグメンテーションっていうのはお客さんをグループ分けしてそれぞれに合ったサービスを提供しているってことですよね。 以前の大井のお客さんって安くてそこそこサウナを求める人たちにとってはもう絶好の場所なんですよ。でも1200円という価格帯であればそのお客さんっていうのは高くても良いサウナを求める人なんですよ。だからこの2つのグループで全然違うニーズ持っていて、コスパ重視で質重視、施設側はサービスの質を上げずに価格だけ上げることでどちらのグループのニーズにも満たせなくなってます。さらにこれ競合分析の不足も明らかで、同じ価格帯の他の施設と比べて自分たちの施設がどんな価値を提供できているのかっていうのを理解してないんですよね。このウミンピア大井から車でほんと5分かからないところに隣の高浜っていうところがあって、高浜にも道の駅あるんですよ。でそこにもユップルっていうお風呂施設があってサウナもあるんですが、ここ700円なんですよね。でもちろん大井のように比べたら若干普通施設は古いけど十分サウナ室も2つあるんで、で整いスペースもここはね海がしっかり見えます。山と海が見えます。でそう考えるとね価値提供全然分かってないんですよ。1200円っていう価格ならもっと上位の価値提供ができてないといけないんですけれども、これがね分かってないなって思いました。なので私はもうこの大井の湯には行かないです。スパウミンピには行かないですね。車ちょっと走らせて高浜にあるユップルに行きます。そこやったら700円でサウナ入れるんで、じゃあお前やったらどうすんねんって話なんですけど、まず値上げするんやったら段階的に行いますね。いきなり500円から1200円するって言ったらもう既存のお客さん来なくなるんで、まず700円、次900円、最終的に1200円っていう形で、まあお客さんが慣れる時間を作ります。まあこれあの増税のやり方と一緒なんですけどほんで値上げと同時に明確な価値向上を提供します。これめちゃくちゃ大事。やっぱ値上げと同時に価値が上がってますよっていうのをやっぱ示さないとただただ高くなったってなるんで、嫌になるじゃないですかそういうので。あとやっぱもう一つは選択肢用意しますね。なんかサウナだけ利用したい人は800円ね、お風呂とサウナで1000円とか、プールも含めて1200円とか、なんかここをどう分けていくんやってあると思うんですけど、まあそんなもんはリストバンドとか何でもやり方なんかいろいろあるんでできると思います。でやっぱあとコミュニケーション大事にしますね。あのやっぱ窓口でいやそれもやってませんみたいな、まあバイトかしわかんないですけど、まあ、そういう接客してたらもう無理じゃないですか。もう今の時代って今の時代無理なんですよ。施設のファンを作らないといや勝てないんで、まあ、そういうところですね。であとやっぱ消費者として学ぶところは価値価格だけで判断しないってことですね。やっぱ安いからといって必ずしもお得とは限らないですし、高いからといって必ずも良いサービスとは限らないです。大切なのは価格と価値のバランスっていうところですね。ここをしっかり見ていくっていうのはすごく大事かなと思います。ということで今回はですね、福井の大井の湯改め、スパウミンピアで残念な体験を通してですね、無謀な値上げがいかにお客さんを失うかっていうことをお話ししました。まあ、施設側の視点で見るとね、リニューアルというか今はもうこういう施設の運営にはねコストがどんどん税金が上がったことでね、円安税金が上がったことでどんどんコストがかかるんで値上げしていくっていうのは分かります。だから値上げはしていっていいと思うんですが、ただお客さんが求めている価値を正しく理解してそれに似合ったサービスを提供するっていうのが何よりも大切だというふうに思います。そして私たち消費者もですね、賢く施設を選ぶ目を養うってことが重要かなというふうに思います。ということで、長くなりましたが今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。